FM 広報藤沢、本日は海岸のゴミに関する現状や取り組みについて環境総務課の上田さんにお話を伺います。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、まずは海岸のゴミに関する現状や課題について教えてください。
神奈川県相模湾岸一帯の13市町の海岸清掃は、平成3年度から公益財団法人神奈川海岸美化財団が行っており、またボランティアの方々の海岸清掃のご協力をいただきながら、年間を通して海岸美化に努めています。海岸のゴミというと、一般的に海に遊びに来た人が残していったものと思われがちですが、実はそうしたゴミは全体の約3割に過ぎません。残りの約7割は川から来たことが神奈川海岸美化財団の調査で分かりました。海岸のゴミは海岸だけでなく、私たちの住む町から川を通じて流れてくることから、海のゴミ問題は私たちの住む町からも対策に取り組む必要があります。
それでは、毎年5月末にはゴミゼロクリーンキャンペーンが開催されているかと思いますが、その目的や開催理由についても教えてください。
海岸をきれいにするとともに、海岸美化への意識啓発を目的として、毎年5月30日ゴミゼロ、直近の5月の日曜日に藤沢市と公益財団法人神奈川海岸美化財団が、市民、各団体、各企業の皆様と一緒に、藤沢市域海岸一帯のボランティア清掃としてゴミゼロクリーンキャンペーンを開催しております。2000年から展開してきた相模湾の一斉清掃で、ビーチクリーンアップ神奈川の一環として開催しております。
さて、それでは5月30日も近づいてきているんですけれど、今年度の開催はどうなっているのでしょうか。
藤沢市が5月12日から31日までの間、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置区域の指定を受けたことから、5月30日に開催を予定しておりました第45回ゴミゼロクリーンキャンペーンにつきましては、開催を中止とさせていただきます。
ちなみに例年の様子についても教えてください。
昨年度、令和2年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となってしまいましたが、令和元年度につきましては、自治会、町内会、子ども会、各地区生活環境連絡協議会、ボーイスカウト、ガールスカウト、企業等87団体、延べ4778人にご参加いただき、1040kgのゴミを収集しました。
それでは、今年は中止ということなんですけれど、最近ビーチクリーンを行っている団体や個人の方を海岸で多く見かけます。ビーチクリーンの必要性を教えてください。
タバコのフィルターなどの小さなゴミを一つ一つ取り除くことができるボランティア清掃も海岸美化には必要です。また、マイクロプラスチックは魚たちが餌と間違えて食べてしまうことで、生態系への悪影響が懸念されており、世界的に問題となっています。ボランティアが海岸で清掃している姿は、清掃活動の認知度を向上させるだけではなく、ゴミを投棄させない啓発効果も期待されます。こうしたことからも、ビーチクリーンは大きな意味があり、必要であると言えます。
ビーチクリーンと聞くと、トングを持ってゴミを拾うというイメージもあるんですけれど、さまざまなビーチクリーンの方法があると伺います。ご紹介お願いします。
トングでゴミを拾う、ザルでマイクロプラスチックを拾うなどがあります。神奈川海岸美化財団では、海岸清掃ボランティアへトングのレンタルやゴミ袋の提供とゴミの回収を無償でしています。ご希望の方は、神奈川海岸美化財団へお問い合わせください。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
海岸ごみやマイクロプラスチック対策については、さまざまな機会を通じて啓発やキャンペーンを行っていきたいと考えております。また、これから夏に向けて海で過ごす機会も増えてくるかと思いますが、海で過ごした時に出るバーベキューや食べ物、飲み物のゴミについては、お持ち帰りいただくようお願いしたいと思います。 藤沢市では市民の方だけではなく観光客の皆さんに湘南の海の美しさとともにゴミのないきれいな海岸を実感していただけるよう海岸美化に努めてまいりますので、環境美化により一層のご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は海岸のゴミに関する現状や取り組みについて環境総務課の上田さんにお話を伺いました。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。